皆さんこんにちは、 AMG の小倉でございます。
皆さんこんにちは、 AMG の戸川です。
山本、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
前回ですね、1億円目の前にあれば、何に投資するかというテーマで、リレー形式でですね、アドバイザーに聞いて、回ろうということで、第1回目、私お答えをさせていただきました。で、今回はその第2回ということで、戸川裕二を招いてですね、弊社のアドバイザーです。この質問に答えていきたいと、言ってもらいたいと思います。はい。
バトンを今受け継ぎましたので、はい、じゃあ、私の場合だとですね、まあ一応、目の前に1億円ありました。どう運用しますかという質問なんですけど、はい、まあ、これっていう答えは多分出せないと思うので、はい、まあ、これは、それぞれの年齢とか、リスクの許容度とか、うん、まあ、あとは、まあ、その時、まあ、の家族構成とか、あとは、まあ、私たちみたいに香港在住の方か、日本在住の方にかによっても、またちょっと違ってくると思うんですが、うん、まあ、いずれの場合も、まあ、押さえておきたいポイントっていうのが、おそらく5つぐらいあると思うんですね。
5つもありますか。はい。
はい。まあ、私が思っているポイント、はい、押さえたいポイント5つあると思うので、はいはい、まあ、そのポイントをまず最初にお伝えしたいと思います。
お願いします。
まず、1つ目がですね、まあ、投資の基本なんですけど、まあ、そもそも知らないものとか分からないものとかには投資をしないっていうのが前提ですね。
あ、一つ目のポイントが、はい、知らない投資をしないと。
はい。
はい。
まあ、二つ目が、毎月最低限のキャッシュが生まれるものに投資したり、はい、まあ、キャッシュフローを良くする投資をまず、で運用したいなと思っております。
なるほど。キャッシュを生む投資ですから、まあ、株式だとか、その配当の出る株式だとか、クーポンの出る債券、あるいはその不動産であって、まあ、ゴールド、ビットコインは、まあ、キャッシュを生まないから、ちょっと避けた方がいいのではないかということですかね。
そうですね。うん、で、3つ目がですね、これは意外とこう忘れがちなんですけど、資産のバトンタッチっていうか、引き継ぎですよね。
はい。
引き継ぎが次世代、次の世代にうまくできるかどうかっていうのも一つのポイントとしてあります。
ああ、なるほど。ただ投資をするだけではなくて、次世代にどう資産を引き継いでいくかも考えながら、アセットクラスを選択しろということですね。はい。
そうですね。4つ目が、これはですね、はい、私もいつも心がけてるんですけど、資産運用を楽しむことができるか。
はい。
ですね。これ、うん、苦痛の状態で資産運用をすると、大体うまくいかないんですよ。
ああ、確かに。
なので、こう、資産運用して楽しい気分になれるかどうかですよね。まあ、これも4つ目のポイントとして挙げておきたいと思います。
なるほど。
で、
はい、最後は。
最後なんですけど、5つ目として、まあ、資産運用で、まあ、社会に貢献できるかどうか。
あ、運用で貢献をすると、社会に貢献をすると、はい、これ具体的にどういったことですか？
まあ、これはですね、まあ、次のその具体的なその資産の割り振りの時にお伝えするんですが、うん、あ、なるほど、分かりました。例えば、はい、うん、例えばなんですけど、新薬を作っている会社に投資したりとかですね。とか、まあ、例えば生活のインフラを向上するために努力している会社に投資をしたりとか。
なるほど。今流行りのソーシャルグッド投資みたいなとこですかね。
そうですね。
意味のある経済活動をしている会社に投資をすると。
はい、
ことですね。
そうですね。そうすることによって、こう投資に対する、まあ、目的を維持することもできますし、あと心の満足度も高まると思うんですね。
なるほど。
で、そういう意味で、まあ、5つポイントを挙げたんですけど、まあ、この5つのポイントを押さえながら、はい、じゃあ私 がどういうふうなものに投資をするかっていうのを今度お知らせしたいと思います。
はい、ぜひお話しください。
はい、でまずですね、これもちょっとすごく保守的な運用で考えたんですけど、
はい、
私の場合はこうなりました。
はい、
まずですね、まあ不動産。
不動産来ましたね。とはゆうじは不動産大好きですね。はい、
不動産ですね。まあ私の大好きな不動産、これは割合的には 60% ですね。
こんな行きますか、不動産。はい、60%。
結構ポーションが高めの不動産 60%、30% が、死亡保険金が高い高額死亡保険の商品ですね。
なるほど、生命保険ということですね。はい。
はい。はい、で残りの 10% が、まあ、ベンチャー投資。これはもう最後の5番、社会に貢献できるかどうかと、はい、あとは、まあ、資産運用を楽しむことができるかっていう面で選んだのがベンチャー投資ですね。
なるほど。
これ 10% ですね。
10%。弊社はちなみにその不動産もベンチャー投資もお取り扱いがないので、じゃあもし戸川雄二が AMG のお客さんになるんだったら、まあ3割しか弊社にいただけないということですね。
そうですね。まあ、目の前に、はい、そうですね。確かにその通りだと思います。うん、で、まあ、一つずつちょっと、掘り下げてみようかなと思うと、
はい、
まあ、不動産なんですけど、これはもう、押さえておきたいポイントで、こう、毎月最低限のキャッシュを生み出す目的として、不動産、
うんうんうん、
まあ、これ、家賃収入とかですね。
うん、
うんうん。あとは、まあ、不動産でも、賃貸だけではなくて、例えば、民泊とかも一緒にやっちゃえば、
はい。
まあ、空室のところで民泊で当てることもできますし、まあ、そこでキャッシュも生まれますので、まあ、そういう意味ではこう最低限のキャッシュを生み出してキャッシュフローを良くする投資はできるのではないかなと思ってます。
なるほど。で、先ほどね、その5つ言っていただいた1つ目、その知らない投資はしないということですけど、まあ、不動産であれば現物を確認できるので知らない投資にはならないというポイントもあるでしょうね。うん、
そうですね。まあ、あとは押さえておきたいその立地とかもあるので、
はい、
まあ、仮にその土地勘がないところであったとしても、まあ、そこでその街の様子とかを見ることもできますし、まあ、そこで需要があるかどうかっていうのも肌感覚でわかると思うんですね。まあ、具体的には多分なんですけど、まあ、おそらく推測でしか言えないんですけど、まあ、価値が下がらないところを探す一言につきますよね。
でもそうなるとその都内の一等地だとかそういうとこばっかりになっちゃいません？
まあそうですよね。今 その日本でいうと23区内の、
うん、
まあ、駅から近い物件、
うん、
に限られてしまうんですけど、うん、あとはその 民泊需要があったりとかそういう側面もあるので、はい、例えば観光地の近くの、うん、まあ、お手あ、まあ、値段の安い、うん、まあ、マンションとかアパート一棟を探したりっていうのもいいかもしれないですよね。
なるほど。
うん、
それで民泊もやりながらその利回りを上げると。でも不動産ってちょっと事業に近い部分があるので、まあ、なかなか普通の方にはハードルが高いのかなと思いますけれども。
そうですよね。まあ、最初、うん、
レバレッジもかかるでしょうし、かける、ちなみにレバレッジをかけるってことですよね、この 60% の不動産投資に対して、じゃあ、何倍ぐらいのレバーをかけるイメージですか、これは。
基本的には2倍。
あ、2倍止まりなんですね。
はい、2倍止まりですね。
うん、うん、なるほど。じゃあ、むちゃくちゃレバレッジが高いというわけでもないですね。
そうですね。まあ、60% 割り当ててるので、うんうんうん、まあ、6000万の2倍なんで1億2000万の、
うんうん、
まあ、資産価値があるものに投資をしてくださいという感じになります。
なるほど。まあ、ちなみにですけど、戸川雄二も不動産投資を自分で やっておりますね。
そうですね、某地区でやっております。はい、
はい、
なのであとはまあそうですね、まあ、不動産といえばそういう手堅くてですね、まあ、管理ももう自分でやっちゃえばですね、事業として成り立つこともできますので、まあ最低限のキャッシュも生み出すこともできるので、
うん、
そういう意味では抑えておきたいポイントも抑えることができる投資ではあると思います。
はい、
分かりました。で、2つ目の、はい、まあ、死亡生命保険ですよね。
はい、
これ 30% って一応割り当てを 30% にしたんですけど、うん、もうこれはもう単純に相続税の対策、
うん、その不動産、買った不動産を全額というかそっくりそのままもう次世代に、引き継ぐための資金という感じですかね。
そうですね、
はい、ゆうさんのゆじのその年齢ぐらいだと、まあ、このアロケーション、その1億のうちの、まあ、10億なのか、 30% を生命保険で買っとけば次の世代に全額渡せるぐらいの返礼率ありますもんね。
そうですね、あとはポイントとしてはやはりこう保有期間が長ければ長いほど、うん、例えば死亡保険金がどんどん増えていったりとかですね、
はい、
あとまあ解約返礼金の方もどんどん増えていくような商品っていうのを選んだ方がベストですね。
掛け捨てではなくその貯蓄タイプで、まあ、知り合いに、ね、返礼金が増えていくっていう、まあ、こちらでは香港ではかなりオーソドックスなタイプのものに入るのが良かろうということです。
そうですね、まあ、意外とこう保守的な組み合わせポートフォリオを組んでいるので、まあ、こういうのも一つ 30% ではあるんですけど組み入れた方が、
はい、
まあ、後々ですね相続税の問題、あとは財産分与の問題とかもあるので、まあ、それに対応することができると思います。
なるほど、ちょっとあれですね、地方のお金持ちみたいな感じのポートフォリオですね。
そうですね、結構ガチガチの感じですね。
そうですね、割とねその地方 のお金持ちの方って金融資産にするのを嫌がるじゃないですか。
子ども
債権も嫌、持つなら不動産みたいなね、不動産信仰が強かったりしますけれども、まあ、結構そういうことなのかと。
そうです、
まあ、でも、そのベンチャー投資っていうところがちょっと違いますね。その
これは、
はい、ね、お願いします。じゃあベンチャー投資、
はい
はい、
これはもう社会貢献とか、あと楽しむ、まあ、自分自身で関わりたい何か特定の分野があったらですね、まあ、10% という割合なんですけど、うんうん、まあ、投資をする価値はあるのかなと思ってます。
そのバイオだと、まあ、創薬バイオ、あとなんか他に EU さんが目につけてるというか見てる分野ってあります？ベンチャー界隈で。
あとはそうですね、まあ、介護、あとはロボットですね、介護ロボットとかですね、
うん
うんうん、あとはまあブロックチェーンの会社とかですね。あ、うん、
まあ、世の中を大きく変えるであろう可能性を秘めた会社に、まあでもなかなかそういうね、お話、僕らはね、その割とお話いただく機会多いんですけれど、なかなか普通の方って、ね、道歩いてて、そのベンチャー投資しませんかみたいなお話って来ないので、ね、どういうふうにベンチャー投資をしていきましょう。
そうですね、まあ、割合的には 10% なので、まあ、その話が出てくるまでキャッシュで持っておくっていうのも手としてはあるんですけど、
うんうん、なので別に積極的に探しに行くことはなくて、うん、まあ、機会があれば、ご縁があればぐらいのイメージですよね。
そうですね、うん、なので、まあ、そこで、まあ、ピンときて、楽しむことができる投資が見つかれば、うん、まあ、10% ぐらいであれば、全体の 10% なんでインパクトはないので、
うん、
まあ、そういう意味では一つの人生を豊かにする手段としては面白いかもしれないですね。
うんうん、確かに、その私もねベンチャー投資いくつかしてるんですけれども、やっぱり気合いの入った方、すごく能力のある方 で、まあ、エネルギーを持った方とお話ししてるだけでも、まあ、すごい楽しいですもんね。うん。
まあ、そうですよね。
人生を豊かにするものですよね。なるほど。じゃあ、大きくそのテーマとしては3つで、キャッシュフローを生む投資をしつつ、その投資対象を、まあ、ここで言うと不動産ですけれども、を次世代に残しつつ、その自分の楽しみも投資で、やっちゃおうということですね。3つ。
そうですね。ちょっと保守的な、田舎のお金持ちみたいな、ポートフォリオになってしまったんですけど、まあ、あとは、まあ、個別の相談になってしまうので、まあ、私だったらこうしますよっていう一つのご提案ですね。
一応、弊社ね、その金融資産をスペシャルで、専門に、取り扱っておりますので、まあ、できれば不動産の割合をもうちょっと下げていただいて、その弊社での、資産運用もご検討いただければなと思います。はい。
そうですね。できれば、私の場合っていうことで、限定で、
そうですね。はい。まあ、こういうスタイルが好きな方は、はい、ぜひ戸川雄二にご相談をください。
ご相談をよろしくお願いいたします。
はい、今日はこの辺で。はい。じゃ次のアドバイザーはね、まだ誰か決まってませんけれども、順次同じことを聞いていきたいと思います。
はい。じゃあ次は誰々さんにバトンを渡しますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では失礼します。
失礼します。